と言われれば
平安って問題がなくて全てがうまくいってる時ってやっぱ平安と思いますよね。なんかそんな感じを受けると思います。でちょっと今日のテキストを読んでいきますと、私たちは平安についてどんなイメージを持つでしょうか。心、まあ、精神の安定でしょうか。で聖書の中にですね、平安という言葉が69回使われているそうです。でこの言葉はシャローム、あとシャロームって平安または平和で使われますね。でイスラエルの民は挨拶の言葉としてこのシャロームを使いました。でヨハネの20章の19節というのはイエス様はよみがえって弟子たちのところに現れた時に平安があなた方にありますようにというふうにこう言ったんですけども、その時の言葉がシャロームですね。で挨拶をする関係ってどういうかというと、争いのない良好な状態、そういう人たちとやっぱり私たちは挨拶をします。具体的には人と人、夫と妻、国と国、神様と人などがそれにあたります。でイエス様は、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じようには与えません、あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません、これはヨハネ14章27節ですねと言われました。その平安は十字架によって私たちに与えられるのです。神様との和解こそが本当の平安なのです。これは神様からの一方的な恵みです。人の努力によって得られるものではありません。平安とは神様との良好な関係によって与えられる喜びなのですということがあるんですね。つまり平安というのは、私たちどうしたら平安なのかなと思った時に、人との関係がうまくいっている、で全てのことがうまくいっている時平安というふうに思うんですけども、聖書では神様との関係が良好な時が平安なんだということを言っています、ね、だから私たちは神様と今どういう関係にあるかによって、今の私たちの状態が、例えば他の人といろんなトラブルがあったとしても、生活なんかでもうまくいっていかなくても、神様との良好な関係が本当の平安なのであり、そこからですね、私たちの心がこう安定していくってことがあるわけです。で2番目にですね、平安に必要な3つの要素ってあります。人は3つの要素からなっています。魂と心と体です。で魂は神様との関係を表しています。心は自分との関係を表しています。体は他人との関係を表しています。平安とは魂、心、体がそれぞれの関係において良好なことを言っていますというんですけども、ですね、ちょっと図にして書きますと、人っていうのは、変わった時にここは魂、何でした、ちょんちょんでした、無、無ですね、はい、でここが心で、ここが体、人っていうのはこういうふうになっているという。でここの魂というのは神様に対するもので、心っていうのは自分に対するもの、体っていうのは、まあ、他人って言いますかね、他の人に対するもの、ね、で私たちが平安と言った時に、ここのことをすごく言うんだと思います。ここが平安か、人との関係において、やっぱり一番気にしますよね、人と関係がうまくいってるだろうか。で特に会社なんかでもね、会社の人とうまくいってるか、会社の人とうまくいってない時に何かこの心が落ち着かないとかですね、いろいろあります。
で、そうなってくると自分が落ち着かなくなるでしょ。ここの問題が落ち着かなくなってくるんですね。まあやっぱり世の中の考え方ってそういうことだと思います。で、まあここが不安だったら他人にもきつかったって、まあいろんな問題があります。でも聖書は一番問題したここなんですね。ここです。神様との関係がどうあるかっていうことで、ここが平安ならば、うまくいっていくならば、ここもうまくいっていく、それが平安なんだってことです。どんなにここが問題があったとしても、神様と本当につながっていくならば、いろんな問題があったとしても私たちは平安が与えられるということを言っています。
それで今日はですね、ダビデを通して見ていきたいと思います。あ、というかちょっとこちらの、その前すいません、その下の神1括弧1の神様との平安、聖書にこうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。これはローマの御書記ですね。つまり、平安の土台であり要、他のどんな平安よりもまず神様との平和を得ることが本当の平安なんだと言っています。信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。信仰によって義と認められることが、実は私たちの心に平安が与えられるということです。そうすると2番括弧2の心の平安、これは神様から来る平安で、霊的な平安を得て初めて来る平安です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいって言うんです、ね、でこの支配するっていう言葉の意味は審判を下すっていうことです。で、なんかすごいですね、支配するが審判を下すっていうのは。で、これはキリストから来る平安を自分の審判員にしなさいという意味です。今野球やってますけども、野球を、このボールはボールかストライクかって決めるのは審判です。で、この人がアウトかセーフかを決めるのは審判です。試合をやってる人がこれはボールだとかね、これはストライクだとかね、これはセーフでアウトっていうことはできないわけです。全部審判が決めることですね。今相撲もやってますけども、お相撲さんの行事って、あの担当者知ってるですよね、間違えたら得なんですね。だからそれほど審判っていうのは大切な役目です。で、実は神様からこの審判員が送られているっていうことなんですよ。で、それが支配ということです。つまりその神様から、まあ、聖霊を通してですね、私たちにこれはどうだ、これはしてはいけないかっていう、そういうルールを、ルールって言いますか、まあ、ちょっとここを読みますと、キリストから来る平安を自分の審判員にしなさいという意味です。審判員の仕事は試合が順調にルールに従って行われるようにすることです。主は私たちの心に審判員を送り、心の中が混乱しないで平和を保つことができるように審判してくださる。つまりその、要するに主に全てを委ねなさいということなんですね。で、その主から前に、主によって心が支配されることという意味です。だからまず心っていうのは神様を信じて、そして神様が前に、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいって言われてるわけですね。で、2ページいきますけども、カッコ3に人との平安がきます。自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさい。ローマ12の18ありますね。人間関係に平和がもたらされれば争いは減るし、ストレスも減るでしょう。人間関係からストレスが起こり、争いや競争、批判は日常的に起こっています。そしてそれらの問題に取り組んでいくうちに、私たちの心から平安が奪われていくということです。だからやはり私たちは、 神様との関係を本当によくするならば、自分の心が神様の心に支配されていくならば、人との関係も良くなっていくはずだ、人とも平和を保っていくことができるはずだっていうことです。ですね。それがないとこのようなことになっていくっていうことです。まあこれを分かりやすくダビデの例として、ダビデの例で見ていきましょうということです。詩編23編、有名な箇所です。詩編の23編954ページですね。旧約聖書の954ページ、詩編の23編。詩編の23編の背景としては、ダビデがサウル王から逃げているところで、いつ命を狙われるかもしれないというふうに逃げ回っているところです。でその時に、言っているのが詩編23編ですね。じゃあここ1節から6節までありますので、一人1節ずついきましょうか。じゃああなたから。
詩編23編の1節から読みます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を緑の牧場に浸せ、憩いの民話に伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を身の道に導かれます。
たとえ死の神の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。
はい、神様との関係がダビデすごくいいんですですね。神様との関係が、神様との間に平安があるんです。でこの時ダビデは殺されようとしているわけですね。サウル王から追いかけられて、人間的に見るならば非常に不安定なところにあります。でもダビデは神様との関係がすごくいいわけです。平安があるわけですよ。そうするとこういう詩を読むことができるわけです。で詩編23編を読むと、そこには神様とダビデの良好な関係が描かれています。ここでは神様を羊飼い、民を羊に例えています。ほとんど砂漠のような水の乏しいパレスチナにおいては、牧草と水とは優れた羊飼いによって探し当てられたのです。か弱い羊のすべては羊飼いにかかっており、羊飼いなしには草を食べたり水を飲んだりすることや獣から守られる保証はなかったのです。私たちこうなんか羊を飼ってるところっていうと、なんオーストラリアとか、なんかあの辺のニュージーランドとか、すごくこう緑が豊かで、なんかそういうところを想像しますけれども、イスラエルのパレスチナ、あの辺があるパレスチナというのはそんなに緑が豊かなところではないみたいです。そうするとですね、そういうところで草がどこにあるか、水がどこにあるかで、獣が襲ってきても大丈夫かというのは、全部羊飼いが水と食べ物を探し、獣が襲ってきたら守るというですね、全部その羊の命は羊飼いにかかってるわけです。でそういう中でダビデは羊として、神様を羊飼いとしていた時に、一節に私は乏しいことがありませんと言ってるわけです。羊飼いである主に導かれるなら、食べ物や水は豊富に与えられるのです。ダビデもそのように告白しています。彼はサウル王に追われて命が狙われていても、乏しさを感じなかったんですね。それは主が私の羊飼いだったからです。それだけ主とダビデの関係は良好でした。だからダビデには平安があったのです。じゃあダビデはもう食べ物、神様が全部用意してくれるから全部大丈夫かっていうと、そうでもないんですよ。結構食べ物を求めに、いろんな人のところに行ってます。ということは、マナムみたいにですね、毎朝起きたらパンが怖いあるとか、そういうことではなくて、彼自身そのパンを求めないといけなかったんですよ。だからある時は あの祭司の人のところにいてパンありませんかって言って、あの祭壇に捧げたパンをもらったり、ある時はですね、あの何だろう、助けた人がいたんですけど、その人のところにあの食べ物くれませんかって言ったら、もうそんなやつは知らんと言われて、今にもその人たちを殺そうとして、でも奥さんによってこうなだめられたとかね、まあいろんなことがあるわけです。だから食べ物がいつもこう豊富にあったわけではなくて、彼自身も食べ物を探さないといけない。しかも彼には600人ですかね、ついてくるものがあったら、その人たちを食べさせないといけないわけです。だから彼自身がすごく、そういう意味で言ったら、問題がなかったわけではないんです。でも彼はそれでも、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんっていうのは、なくても祈って探したら、そうやってこう与えられているわけですね。だから神様、今日の食べ物がありません、どうかしてくださいって言った時に、神様は不思議な方法で与えられてくださる、そういう関係があったので、彼は全く神様に対する信頼をそこで捨ててるわけではない、ね、でその関係があるから、彼は彼自身の心も平安になるんですね。括弧にのね、4節には、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますからと言ってるんですね。この時ダビデは死の影の谷を歩んでたわけです。サウル王に命を狙われて逃げ回っていたからですね。しかしダビデには主が共におられるという確信から平安がありました。その平安は自分の心にも平安を与えたのです。神様との関係は自分の心にも平安を与えます。つまり自分の心が安定しているということです。私たちにとってみるとですね、明日の食べ物がないって言った時に、心がすっごく不安になります。どうしようどうしようどうしようっていう。でもそういう心ではなくて、やっぱり心も安定していくってことですね。平安の反対の言葉は思い煩いです。平安の反対の言葉は思い煩いです。ダビデには思い煩うことがたくさんありました。しかしですね、ここにありますピリピのですね、言葉にあるように、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。でピリピ4章6節から7節ともあるわけです。何も思い煩わないんですよ、思い煩わなくてもいいんですよって言うんですね。だからダビデは感謝を持って、まず何をしたんですか。感謝を持って捧げる祈りと願いです。平安があったから祈るんじゃなくて、まず祈りと願いを捧げていたんですね。そういう神様との祈りによる交わりで平安が与えられてくるわけです。しかも全ての理解を超えた神の平安とあります。人の理解ではもうダメだとかね、もうこれで終わりだと言っても、人の理解を超えた神様の平安なんですね。だから人との問題にしてもですよ、神様との平安があったら、もう本当に問題がある人とでも自分の心に平安が与えられるんですね。そしたら相手に対してもそういう、こう理解を超えた思いが私にあの人に対して与えられたんですっていう、そういうふうに変わっていくんですよ。理解を超えたっていうのは、私たちの理解はここまでなんですけども、それを超えた神様の働きがあるんですね。それを私たちやっぱり信じるべきなんだと思います。で、人は自分で考えるから思い煩うのです。祈りは思い煩いから解放してくれるのです。誰自分でこうなったらどうしよう、なったらどうしようっていう、そこから思い煩いが出てくる。でも私たちはそこから解放されるためには、まず祈りですよね。ここに祈りと願いによって、 あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。つまり知っていただかないと思い煩いがいつもある。だから祈りによって、主よ、私には今こういう思い煩いがあります、こういう思いがあります、どうぞ知ってください。だからダビデにしても、私はこれだけのものを連れています、神様どうか私自身も守ってください、どうかみんなを守ってくださいという、神様がに対してまずそれを知っていただく祈りによってですね、が大切なんだと思います。一番下に詩篇37編の7節にはですね、主の前に静まり耐え忍んで主を待てという言葉があります。主の前に静まりっていうのは、静まって主に期待していくってことです。じっとしてるってことではありません。主を待てとあります。私たちの思い煩いは主の前に静まって祈ることができないという問題から来ているのではないでしょうかということです。主の前に静まって祈りっていうことですね。で、3ページに行きますけれども、じゃ3番目の人との平安について、じゃあダビデがそういう人と神様との本当にこのですね、平安な心を持っていたときに、人とどういう関わりをすることができたかです。ダビデが神様との間に平安を持っているときは、人との関係においても平安が与えられていました。第一サムエル記24章。旧約の524ページです。524ページ。24章ですね。じゃあ1節から7節まで、じゃあ今度ひろひこさんからお願いします。
サウルがフィリシテ人を追うのをやめて帰ってきた時、ダビデは今ヘンギピーのアラノにいますと言って彼に告げる者がいた。
サウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。
道の傍らにある羊の群れの囲い場に来ると、そこに洞穴があった。サウルは用を足すために中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。
ダビデの部下はダビデに言った。今日こそ主があなた様に、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われた。その日です。ダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。
どこだっけ？
5節。
24章の5節。
24ぐらいかな。8やったら5節。はい、5節ね。はい、ごめんなさい。彼のマヨルダ
ンは。サムエル記第一。サムエル記第一。
ごめんなさい、すいません、ここだ。あ、あ、ここだね。後になってダビデはサウルの上着をの裾を切り取ってことについて心を痛いた。
彼が部下に言った。私は主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対にありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだから。
二人ではこのことで部下を解き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルはオラハナから出て道を歩いていった。
はい。人に対してどういう心になるかですね。で、神様との本当に関係をですね、平安な関係を持っていくときに、人を見るときに神様との関係で見ることができるということです。自分に対してどうかとかね、自分に対してというよりも、 ここで言ったらこの部下が言った言葉を正当なんですよ。神様があなたに渡したんだ、さあ殺しましょうっていう。でもダビデはこの時神様との関係でサウルを見ることができたということです。だから彼は神様によって油注がれた方、選ばれた方なんだと。確かに神様はね、サウルを捨てて次に私が王になれと言っている。でも彼は一度は神様に油注がれ選ばれた人なのだから、彼をどうこうするというのは神様の働きであって、私が彼に手を下してはならないっていう、この神様との関係で見ることができるようになっていくというですね、ここが素晴らしいんだなと思います。だから人との関係というのは、神様との関係において本当に平安があるときに、神様はこの人をどうされるんだろう、神様はこの人をどうしたんだろうという霊的な目で人を見ることができる。その霊的な目で見られなくなったときに、この人は私にとって敵だとかね、この人はこんなことばかりやってもう本当に悪い人だとかね、何にもしてくれないとかね、そういうふうにして見てくる。でもこの人もイエス様が十字架にかかって罪許された人なんだという、神様との関係でやはり人を見ることができるようになっていくというところがあると思います。じゃあ今度は人々は自分に対してどう関わってくるかっていうのがですね、このね、第一歴代史の11章をちょっと挙げていきますか。あんまりここはね読まないところなんですけども、第一歴代史11章ですね、ここ結構素晴らしいところなんです。ですね、724ページですね。ですか、第一歴代史11章15節から、
いつを開いた
そうですね、
熱を第一歴代史と思って開いてるっていうのは、
この辺ちょっとややこしいですからね。じゃあ第一歴代史ですね、724ページ11章の15節から19節まで、じゃあこの村田さんからですね。あ、そうか、じゃあ純子さんからですね、はい、じゃあお願いします。
30人の頭のうちのこの3人は岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はレファイムの谷間に敷かれていた。
その時ダビデは用外にいて、ペリシテ人の守備隊はその時ベツレヘムにいた。
ダビデは切に望んで、誰か私にベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらよいのだがと言った。
三人はペリシテ人の陣営を突き破ってベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。しかしダビデはそれを飲もうとはせず、それを主の前に注いで
こう言った。そんなことをするなど私の神の御前に絶対にできない。命を懸けて行った人たちの血をどうして飲めるだろうか。彼らは命を懸けてこれを運んできてくれたのだ。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はそのようなことまでしたのである。
はい、ダビデにですね、三勇士って人がいるんですよ。で、これは三勇士の一人かどうかちょっとわからないんですけども、11節にですね、ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。彼の次はアホアハ人ドドの子エルアザル、彼は三勇士の一人であった。そう、こう書いてますね。彼はダビデと共にパスダミムにいた時、ペリシテ人が戦うためにそこに集まった。そこには大麦が豊かに実った畑があった。兵はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中に踏みとどまってこれを守り、ペリシテ人を撃った。主は大勝利をもって救われたっていう。結構ですね、勇士がいたんです。ダビデの周りに強い人がいたんですね。で、その時にダビデがね、ベツレヘムの門にある井戸の水を 飲ませてくれたら良いのだがっていう、これは何でしょう、つぶやきなのか、実際そうしろって言ってるわけじゃなくて、そうしてくれたらいいのだがって言った時に、この三勇士がそれを聞いて、そのベツレヘムはペリシテ人が敵がいるわけですね。でその陣営を突き破って水を持ってきたんですよ。だから命がけで行ったっていうことです、ダビデのために。そこまでしてダビデのためにっていうですね。だからここに本当にダビデと神様の関係が素晴らしい時には、兵隊たちも部下たちもダビデをすごく愛していく。そして命を懸けてまで王が飲みたいと言った、ダビデが飲みたいと言ったあの水を持ってこよう、そこら辺の水じゃなくて、それこそ本当そこら辺に水持って、ベツレヘムの水、井戸の水ですとか言って持ってきてもわからないかもしれないの、彼らが命がけで行って水を取ってきた。だから本当にそこにダビデと部下たちの関係というのは素晴らしい関係が あるということがわかるわけですね。でダビデもまたそれをですね、あ、おいしいおいしいで 飲まなくて、これは命を懸けて行った人たちの血なんだ、どうして飲めるだろうかと言って、彼はそれを飲もうとしなかった。だからダビデ自身もこの三勇士のしてくれたことに対する深い感謝の念があるわけですね。このような人間関係が作れているわけですね。だから神様との関係、そこに本当の平安があるときに、自分自身の心もすごくこう平安の地にあり、また周りにいる人たちの関係もですね、ダビデが本当にこの人を神様との関係で見ることができて、彼を殺してはいけないっていう、許さないといけないっていう思いも与えられたり、ダビデのためにじゃあ命をかけてあのところの水を持ってこようという、そういう本当に深い関係ができている。だからダビデという人がですね、本当にそういう風な意味でいくととても素晴らしい人であるということが言えます。ところがね、4番の平安がなくなる時っていうのが出てきます。あの有名なバテシバとの罪が出てきます。これ第2サムエル記の11章です。555ページです。第2サムエルの11章555ページですね。ですね、11章でダビデ罪を犯すんですけれども、7章はですね、サムエル記第2の7章っていうのは、神様がダビデの家を常しえまでも固く立てるという約束をされています。第2サムエル記8章はダビデが周りの国々を打ってですね、周りの国々をですね、まあ、なんて治めていくように、戦いに勝っていくんですね。周りの国々に対する勝利が与えられて、周りの国々がダビデに貢ぎ物を持っていくようになってきます。9章は覚えてますかね、メフィボシェテですね、ヨナタンの子供の、その子をですね、引き取っていくっていうが出てきます。で、で、まあ、11章があって、11章に来ます。つまりですね、ダビデがとても成功した時なんですよ。全てのことが本当にうまくいった時なんです。王として。た時に11章が来ます。で、11章の一節言いますとですね、年が改まり王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍を送った。彼らはアンモン人を打ち負かし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。というふうにですね、全てがうまくいっている時に、ダビデはもう戦いに行かなくてもいいと思ったんですね。なんかそういう時にですね、バテシバという綺麗な女の人を見ます。屋上を歩いているとね、そうすると3節で、あれは誰だって言ったら、あれはバテシバですっていうふうに、でちゃんと3節にはですね、 あれはヒッタイト人ウリアの妻でという方向です。妻でエリアムの娘バテシバです。人の奥さんだということが分かったわけですね。それでも彼女を召し入れて彼女と寝てしまうわけです。だから5節に女は身ごもった、それで彼女はダビデに人を送って告げた、私は子を宿しましたって言うんですよ。さあそれに対してダビデはどうしたかですね。これをなんとか隠さないといけないんですね。じゃあ6節からですね、はい、あすいません、じゃあ15節まで1節ずつお願いします。
はい、ダビデは夜のところに人を使わせて、ヒッタイト人のウリアを私のところに送れ、と言った。ヨアブはウリアをダビデのところに送った。
ウリアがやってくるとダビデはヨアブは無事でいるか、また兵たちは無事か、さらに戦いはうまくいっているかと尋ねた。
ダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと王からの贈り物が彼の後に続いた。
しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家に帰らなかった。
ダビデにウリアは自分の家に帰れなかったという知らせがあった。ダビデはウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか、なぜ自分の家に帰らなかったのか。
ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダもカリオに住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営してます。それなのに私が家に帰り食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。
ダビデはウリアに言った。今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。ウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。
ダビデは彼を招いた。彼はダビデの前で食べて飲んだ。ダビデは彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。しかし自分の家には下っていかなかった。
朝になってダビデは夜に手紙を書き、それをウリアに託して送った。
彼はその手紙に海のように書いた。ウリアを激戦の真正面です。彼を残してあなた方が死ぬとき、彼が二人で死ぬようにせよ。
はい、ここで、神様との平安がなくなります。神様との関係がなくなっています。悪くなってきますね。何が原因かというと罪なんですよね。でダビデに起こった罪なんですよ。で、そこには彼の本当に油断がありました。もう全てがうまくいっていく時っていうのが一番危ない時ということが本当にわかります。詩編23編読んだ時っていうのはいつ殺されるかわからないという、その非常に危険な中でもう神様しかいないんですね、助けてくれるのは。そういう中で神様っていう、もうその信仰はもう本当に神様に向かっていくわけです。ところが全てがうまくいくと心が神様じゃなくてこう人に向かっていってしまっているんですね。で彼はここで妻、バテシバと姦淫を犯します。でそれを隠そうとしていきます。で隠すために夫ウリアを戦場から呼び返しますよね。でその時に今日はゆっくり家に帰って寝なさいと言った時に、多分バテシバとねそこで寝て、でその子供はウリアの子だっていうふうになると思ってたわけですね。ところがこのウリアって人がさっき言った三勇士と同じようにすっごい忠心、素晴らしい人なんです。忠誠心の強い人。だからある意味こういう素晴らしい部下を持っていたっていうことなんですよ。だから本当にこの人はさっきのね、ベツレヘムの井戸の水が飲みたいって言ったらこの人も取ってきますっていうふうなような人だったと思います。ところがダビデにしてみたらなんで帰らないんだっていう、 なんでこの人は帰らないんだ。で次に彼を呼んで、13節でですね、食べて飲んで酔わせた。人は酔っ払うとそういう風に弱くなってきますね。酔っ払うと家に帰って妻と寝るだろう。でもそれでも帰らないんですね。ああどうしようって言った時に、今度はじゃあもう彼を殺す気がないっていう。だからどんどんどんどん悪い方に行くんですよ。人との関係がもう本当に悪くなっていくんですね。だから神様とのその平安がなくなる時も、彼はここで神様に対して祈ることもできなくなっていくわけです。そうなってくると自分の心も不安になっていくし、どうしようどうしようで、ついには人を殺していくまでになっていく、そういうふうまで落ちていくんですね。ちょっと読んでいきますけども、3ページの平安がなくなる時ですね。第2サムエル11章には、ダビデがバテシバと姦淫をして、バテシバの夫ウリアを殺すことが述べられています。あ、そしてですね、その時のダビデの心境、詩編の32編、この詩編の32編962ページです。ダビデが神様と関係が切れてしまって平安がなくなった時の詩編32編の3節4節、962ページですね。じゃあ次の方、どうですか、かな、あ、そうですね、はい、3、あ、じゃあお願いいたします。3と4ですね、はい。
私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。
はい、3節の黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。ダビデは辛かったんです。罪を犯して全てがうまくいった。でその後、夫が死にますのでね、ウリアは死にますのでね、その時にバテシェバはダビデの奥さんとなってきます。だから表面的に見ると全てうまくいったんです。でもダビデの心っていうのは神様の前にも祈ることできなくなっていますから、黙っているしかない。その時に骨は疲れ切り、一日中うめくんですね。私たちは神様の前に罪を犯した時に平静でいられるかっていうと、神様の前に出た時はもうとても疲れ切りうめくものです。そして御手が私の上に重くのしかかり、神様のですね、そう本当に思うと、もう彼自身はものすごく苦しんでるんですよ。で、人は罪を犯した時その罪を隠そうとします。でこちらの3ページの真ん中の方の青いところにですね、彼らはアダムとエバですね、罪を犯した時に、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したとあります。隠れるんです、神様から。罪を犯した時隠れるんですね。罪を犯したアダムとエバは神様から身を隠したのです。しかし隠れれば大丈夫と思っていても、主は全てをご存知なのです。また隠れることは苦しみの中にありますですね。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきましたとあるのです。このように罪を犯すと神様から隠れようとします。また自分自身も苦しむのです。神様に対しても自分の心にも平安がない、平安がないので疲れ切るんですね。で他人に対してどうなるかというと、ダビデは自分の罪を隠すために策を設けます。でもうまくいかないと人を殺しをしてしまうのです。正直に生きられなくなるということです。でもですね、この時に今度は第2サムエルに行くんですけれども、そうですね、すいませんね、ちょっとあちこち飛んで、第2サムエルの12章、ですね、557ページですね、557ページ、第2サムエルの12章、ここでですね、 神様はナタンという原種をダビデに使わされます。で一節から、そうですね、じゃあ一節から、6節まで、じゃあ次の方ですね、まずお願いします。
主はナタンをダビデのところに使わされた。ナタンはダビデのところに来ていった。ある町に2人の人がいました。1人は富んでいる人、もう1人は貧しい人でした。
富んでいる人にはでも多くの羊と牛の種類がいましたが、
貧しい人は自分で買ってきて育てた1匹の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。
一人の旅人が富んでいる人のところにやってきました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を奪い取り、自分のところに来た人のために調理しました。
ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。死は生きておられる。そんなことをした男は死に値する。
その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして積まなければならない。
はい、ここでダビデはね、その人の罪をここに聞くんですよ。その時に彼はすごく激しく怒りを燃やしってあるんですよ。冷静さがなくなってきます、ね、人の罪に対してはすっごい敏感なんですよね。自分のことは棚にあげてということですけどもですね。だから彼自身が神様との平安がなくなってくるとどうなるかっていうと、人を裁くものになってくる。しかも正しいんですけれども、ここに彼はですね、激しい怒りを燃やしとあるんですね。冷静さがなくなる、感情的になる、他の人に対してそういう風な態度になってしまう。あのサウル王を殺さなかったあの時の冷静さがないんですね。だからこのように神様との平安を失うと、自分の心にも平安がなくなり、人に対しても平安な心でいられなくなり、人を騙し殺すようになるんだということです。一番最後に、3ページの一番最後のところに、もし私たちも平安がないなら、それは心の奥に罪を隠しているからかもしれません。その罪はそのままではいけないのです。神様、自分自身の心、隣人の間に平安がなくなるのです。ということで4ページいきます。で今、サムエル記の12章を開けてますので、次のところですね、7節で、ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう言われます。私はあなたに、とずっと続くんですけどもね、彼の罪を、ダビデの罪をですね、ここでずっとナタンは明らかにするんです。でダビデにしてみたら、誰にも言ってないから、これは誰も知らないはずだと思ってたのをナタンはちゃんと言うんですね。神様の前に全ては明らかなんです。でじゃあどうしたかというと、13節、ダビデはナタンに言った。私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った。主もあなたの罪を取り去ってくださった。あなたは死なない。平安を回復するためには、最後ですね、5番目、平安を回復するためには何をしなければいけないか、罪を告白するということです。そこから死との交わりがまた回復できます。ですね、もう一回詩編に戻りますけれども、詩編の32編の5節ですね。詩編の32編の5節、962ページですね。詩編32編の5節です。962ページです。5節に、私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。 だから告白です、罪の告白です。ただこれは神様の側からしてくださったということです。ダビデ自身がやっぱり悪かった、私は神様の前に罪を告白しようと言ったのではなくて、神様の側から罪を指摘してくださったということです。それでダビデは、悔い改めをすることができたということです。ですね。だから神様の側が悔い改めを導いてくださった。だから神様はダビデを見捨てられたんではなくて、彼にそこで悔い改めしてくる。だからじゃあダビデはそこで全部が許された、神様もあなたは死なないと言って全部許されたかというと、そうではありません。この後ちゃんとですね、ナタンは言っています。この後何かダビデとバテシバの間に産んだ子供は死んでしまいます。そしてその後ダビデの子供がダビデに反乱を起こしてきます。全てはここに起因してるんですね。だから確かにダビデには苦しい罰が与えられるんです。犯した罪に対する罰は与えられるんです。でもダビデ自身は悔い改めて罪が許されてきます。だから罪というものを簡単に考えてはいけない、ただ悔い改めればいいというだけじゃなくて、やはりそこには罰も与えられていきますが、でもダビデ自身は神様との間の提案を再開していきますですね。その5ページの一番上の方で、ダビデは罪を告白できたので人の交わりを回復できたのです。しかしそれはダビデから告白したのではなく、主が導いてくださったのです。で、第2サムエル12章の7から12で、預言者ナタンを通して主の言葉が与えられたので、ダビデはやっと罪を告白できたのです。それまでダビデは罪を隠し続けていたのです。13節で、私は主の前に罪あるものですと告白したので、ナタもダビデに、主もあなたの罪を取り去ってくださった、あなたは死なないと言えたのです。で、この時のダビデの罪の告白は詩編の51編にあります。で、この詩編の51編というのはですね、詩編の51編で、ですね、7節に、ヒソプで私の罪を除いてください、そうすれば私は清くなります、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなります、楽しみと喜びの声を聞かせてください、そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます、御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってくださいと言ってですね。で、ですね、17節、詩編の51編の17節に、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれませんっていう、彼がいかに砕かれたかということが書かれています、ね。ここに神様との回復が戻ってくるんですね。そこにダビデの平安の心があります。で、最後にこちらのテキストの、2つの箇所を読んで終わります。第一ヨハネ1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。御箇所7章18節。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を除き、背きを見過ごしてくださる神、いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。このように主に罪を告白することで罪は許されるのです。そして主との平安を回復できるのです。ということですね。だから私たちは罪を犯さないものなんてないんですよね。人の平安があったとしてもやはり罪を犯すものです。これはダビデは確かに悪いものですけども、でもやはり私たちも同じように罪を犯すんです。でも神様はちゃんと許す道を備えてくださるということで、私たちが神様の前に、本当に罪を告白して悔い改めていくならば、神様は、許してくださると。そして砕かれていくということでしょうね。罪を犯して許されたという経験をしていくことによって、私たちの魂というのは本当に神様の前に砕かれて砕かれて砕かれて で減り下っていくんだと思います。はい、ということで今日は平安ということで見てきました。じゃあ一言お祈り。